realize. You're the allies of music, and here's a little tip for more enjoyment.
音楽の味方、藤田匠です。
リュウマチアンボーカルピアノ、リュウです。
二人会です。
あ、気合入っちゃいました、久しぶり
一周回ってあんまないのよ、二人って
ですよね、はい、
そう、俺がインタビューしてるか、リュウ君と一緒にインタビューしてるかって話なんで、はい、匠&リュウマツはなかなかないのでちょっとどっかのタイミングでなんかこう、ほら、バンド全員にってのもあるじゃないですか。年始にやったりとかっていう企画はあるんですけど、はい、まあ、あの、龍松山、こう、我々、ホスト組が、どんなことを思って2023年を半分過ごしていたのかみたいなところは、まあ、あってもいいかなと思っているので、
はい。
ちょっと最近の事情だったり、バンドだったりを語っていきましょうや、ということでございます、
はい。お願いします。
雑談ですね。音楽的雑談ですね。
はい。
龍松山的にはこのだから上半期に出てきたニュースとして、はい、例えばフジロック出演っていうのがねありまして、
そうですね、上半期実は結構いっぱい発表がありまして、ビバラ出演、うん、
はい、
まあ4年越しとかになっちゃいましたけど、
うんうんうん、
あ、3年越しか、本来は3年前に、あの、コロナ前にビバラ決定していたんですけれども、コロナで、はい、まあ、そもそもビバラがキャンセルされてしまってっていうことがあって、ようやく念願のビバラ、うんうん、それからフジロックですね、うん、はい、上半期はそれが一番重要だったんじゃないですかね。
まあフジロック出演は結構念願なんじゃないかと、まあ、ビバラも念願だったステージ僕も見させてもらいましたけど、はい、まあ、フジロックってまあ一つね大きな、 なんか夏フェスの象徴みたいな存在だし、龍松山の音楽的にもその洋楽が好きな人たちが集まってくるっていうところも含めて、まあ、大きな出たいフェスの一つだったんじゃないかと思っております。
いや、もう本当にその通りで、まあ、というか、あのインタビューとかでも、あのフジロックのインタビュー、それこそ匠さんとやらせていただきました、
はい、
あの言いましたけれども、本当にもう日本っていうか日本に来る前から、イタリアにいる時からもうフジロックに出たいっていう気持ちはあったので、
うん、
イタリアで活動していたとしてもやっぱり自分のルーツの日本にあるあのロックフェス、一番有名なのは何ですかって自分に、あの時の自分に聞いてたら絶対フジロックって言ってたし、
うん、
絶対フジロックに出たかったって言ってたと思いますね。
なるほどな。で、実際に出てどうでしたか、あの景色。これもね、またフジロックも僕は見させてもらいましたけれども。
はい。まあ、フジロックはフジロックにしかない雰囲気ですね、やっぱり。なんていうかなんか、まあ僕らは、一番多くのそのジプシーアバロンっていうステージだったんですけども、なんか小さい大きいとか関係なく、やっぱり人の流れが多くて、本当にいい音楽って思った人は、もう名前関係なく止まってくれるんだろうな、フジロックは思いましたし、うん、なんか本当にどんどん止まってって、くれた人たちにありがたいなという思いを込めて、そしてまあそこに僕らのステージをねわざわざ見に来てくれた人たちに本当に感謝しながら歌えたなと思いました、
うん、細かい描写的には、うん、フジロックって、まあ、一番大きなグリーンステージ、そして、テントのレッドマーキーというね、細長い 4,5 千人入るテントがレッドマーキー、まあ、色分けされていて、
はい、
でホワイトステージという2番目に大きなステージがあって、そしてジャム系のもしくはこうインスト系のジャズ系のアーティストとかがよく出てくるフィールドオブヘブンという ね、
ですね、で
ちょうどそのホワイトステージからフィールドオブヘブンに行く途中にアバロンがあるんですよね。
そうですね、しかも結構な坂を越えていかないといけない
です。で、 すで通ってる途中に、お、なんかやってるぞって言って足を止めてくれる人もかなり多い、うん、2,3 曲見て離れて、でまた 2,3 曲見る人がこっち来てみたいなところも流動的ではあるんですけども、一方で急斜面の、ちょっとした芝生が、展開されている、まあスキー場ですから、そのゲレンデの終点にステージがあり、はい、そのゲレンデの山に向かってお客さんのエリアが広がっていくというちょっとすり鉢状の、エリアですけれども、今年は動員がやっぱそもそも全体の動員があったので、 人が多かったアバロン。
いや本当ですよ。特にやっぱり僕らもそうですけど、お客さんも気づいてたと思いますけど、今年多いなっていうの、なんか、うん、昔の活気に戻ってきたフジロックみたいな感じはありましたけど、うんうん、一番驚いたのは多分スタッフさんで、
う
ん、やっぱり誘導員の人たちとか、
そっかそっか、
後ろの僕らもステージ後ろから来るんですけども、バスに乗って、うん、やっぱり今年は多いよねみたいなバスの人たちも言ってて、
うん、
なんか今年はやっぱりそれがあって大変だなみたいなこと言ってましたけど、なんか喜びながら言ってたんで、
うんうん、
彼らにとってはやっぱりそのフジロックが元通り戻ってくれることは本当に嬉しいことだったと思うので、いや僕らもその雰囲気を味わえてよかったなと思いますし、僕も行ってた時期はやっぱり人が多かったフジロックっていうイメージしかないので、うん、やっぱりそれを感じれて、肌で感じれてよかったなと思いますね。
空気感としてはどうなんですか？ステージでこう演奏する空気感としてはどんな雰囲気なんですか？
まあなんか本当に記憶ないというか、暑いんですよフジロックって。ステージ云々とかステージングとかじゃなくて、もう本当に暑くて、しかもアバロンってやっぱり昼間で全部太陽がもうバンってこうステージにを照らしたりするので、
はいはいはい、
なんかどんどん暑くなって出ましたし、どっちかっていうと本当に機材の心配とか、
うん、
本当に演奏これ熱中症にならずにできるかなっていう心配をしてたらなんかリハも終わり、すぐ本番が始まり、なんか本当にもう あっという間だったなっていうのが本当に僕の感想ですね。だからもう一回、まあ、MC でも言いましたけども、またフジロックに出れるように頑張りたいというか、もっともっと記憶に残る、自分のね、
うんうんうん、
記憶に残るステージをやりたいなと思ってますので、ね、楽しみです。
冷静な自分たちになれる演奏を次回以降はということですね。
そうですね、まああとまあすごい言い方は悪いかもしれないですけども、ステージの機材とかやっぱり自分たちで
運ば
ないと遠いんですよ、うん、運ばないといけないところ、駐車場があってそこから全部運ばないといけないので、結構それでもう体力がなくなってしまっていたっていうのは事実なのでいやーやっぱりもっともっとでかいステージに行って、
そうだね、
やっぱりそこの完璧な状態でのパフォーマンスに挑みたいっていう気持ちには強くなりましたね。
うん、
あとやっぱり僕はツイッターとかでも言いましたけど、大きいステージとかちっちゃいステージとかじゃなくて、
うん、
もうフジロックに出れたっていう事実がやっぱり僕にとっては本当に一番大きいですし、
うんうんうん、
なんかもっともっとステージ関係なくまたフジロックどこでもいいので出たいっていう気持ちは強く、より一層強くなりました。
なるほどね。でそうやって、まあ、ビバラの場合はある意味ちょっと約束されていたところのリベンジみたいな感じがありますけれども、はい、フジロックもこうやって評価されて出演してるっていうところもそう、プラス何といってもスピッツに呼ばれるってすごいじゃないですか。
あらまあ、9月
これもありますよこの収録のタイミングではまだですよね。
まだです。まあもう本当にね、これは嬉しいの一言つきますよお会いしたこともないですしましてや多分まあないとは言えないですけど、これからお会いできる人かどうか、人たちかどうかわからないですから、スピッツなんて、
うん、
ですし横の僕はまだライブを行われてないんでまだ何とも言えないですけど、僕はステージ袖で見たいんですよスピッツを。そんなことできないですからね出演者じゃないと。嬉しい一言ですし、まだご本人と何も話してないので、
うん、
っていうかなぜな、まあ、なぜ僕らかっていうのはちょっとどうやら、まあ、サムネさんがその聞いてアルバム聞いていただいていたし、うん、それをよく気に入ってくれてたっていうのはイベンターの方からお伝えしていただいたので、
うん、
まあ、だからやっぱりまだ半信半疑失礼ですけどごめんなさい、ちょっと半信半疑なんで、
そのぐらいある意味ちょっと遠い存在というかね、 もちろん知ってるし、もちろん聞いてるし、もちろんすごい人だって分かってるけど、俺をフックアップしてくれてんのっていうのが、当日を迎えてみないと現実味がないというか。
そうなんです。特にだって僕イタリア、親は、僕の親はですね、40もう50年になるんですよ、
うん、
住んでて。なんですけど、うちの親がスピッツを知ってるんですよ、
はい、
そんぐらいやっぱり、まあ、日本のそうですけども、まあ、海外に住んでる日本人にもやっぱりスピッツっていうのは絶対知ってるし、
うん、
まあ、ていうかイタリア住んでる時代から僕邦楽全然聞いてこなかったんですけど、
うん、
やっぱりピアノでカバーしてたのはやっぱ愛してるってチェリー歌ってましたからあとロビンソンとかもめちゃくちゃ歌ってましたし聞いてましたし、うん、やっぱりそのぐらい大きなバンドにこうしてお呼ばれっていうんですかね、
うん、
まあちょっと誇りたいですけど、まだ半信半疑の部分、ネガティブな自分がどんどん出てきちゃうんですけれども
いやいやいや、
まあそこら辺は置いといて、やっぱり呼ばれたっていうだけでもすごいありがたいなということと、うん、やっぱり少しずつですけれども、やっぱり竜松山っていうのが関係者だけではなく、いろんなミュージシャンに伝わってきてくれて、すごく嬉しいなっていう思いがいっぱいです。
そうなのよ。だから今年は特にこの夏、まあ、9月末も含めてですけれども、その評価を受けて、
はい、
その評価をその用意するステージがあるっていうところまで来たなと思って、
はい、
それは多分去年は広がってるなっていう実感もちょっとあったんですよ。
あった、
うん、オンエアだとか、
はい、
ラジオだとか、ね、インタビューだったりとかっていうことが少しこうその前に比べて機会が増えてきた。だけど今年はそれがちゃんと形としてステージが用意されてるっていうのが、ある意味結果取りに来たなっていう感じもするわけ。
そうですね、
まあ、本人たちがね、
うん、
本人たちが出ますって言って出れるもんじゃないし、
本当ですよ、
デモテープ渡して聞いてもらってっていうわけでもなかったこの評価とステージが実現してるっていうのは、やっぱ今までこうなんていうんだ、そこは自分たちがもっと広がっていきたいとか、いろんな人たちとつながっていきたいっていう思いが、先にもちろんあったけど、それがちゃんと結果として結実してきてるなっていう感覚がより去年より強いっす。
そうですね。まあ挫折というか、やっぱりそのなんでここまで、評価されないんだろうって思ってた時期もありましたから、うん、それがだんだんと、まあ、15年経った今言うのもあれですけれども、ゆっくりとやっぱり経験とともに広がってきてくれたっていうのが一番本当に嬉しいですね、うん、亀田さんもそうです。亀田誠二さん、
そうだ、
はい、日比谷音楽祭とかで、
うん、
亀田さん直で LINE が来ましたからね、出るって、ね、
そうだよ、師匠からも来たんだよね。
そうなんです。ちょっとそれもびっくりというか、まああれは本当にタイミングというか運が良かったというか、
うんうん、
JWEB でちょうど生演奏してた時に
取り掛かったと、
はい、まあ、というか見てくださいって僕は言ったんですけど社交辞令ですよ
まあまあ言うてね、来てくださいとか聞いてくださいとかってね、
ぜひとも時間あったらって言うじゃないですか
言うけどね、
本当に見てましたし聞いてましたし、乱入していただいてね、
うん、
でそこで本当になんか LINE 交換して絶対呼びますみたいな、
すごい、
でしたら本当にその次の月の日比谷音楽祭にお誘いいただいてましたので、巡り巡ってようやく、まだまだですけどね、何とも言えないですけど、うん、まだまだどんどん広めたい気持ちはありますけれども、やっぱりその名をこれから語れるなと、スピッツのイベント出たよと、
亀田さんに誘われたよと
パパはね、亀田選手のイベントに出たことあったよとかパパはね、スピッツとかフジロックってわかるかなって言えるので、
そうだね、
誇れるなって思いました。本当に
それがこの年に一気に来てるっていうのは多分偶然じゃないと思うので、
はい、
それはこうここ3年ぐらいか見てきたなんか取り組みがバッチリハマってる感じがしますよ。
そうですね、音楽的なそのなんだろう、自分たちで考えるっていうよりかは誰かプロデューサーもそうですけど迎えて、違うマインドと一緒に考えることによって、硬くなった頭を少し僕らもThink out of the box じゃないですけど、ボックスの外を考えるように りして、僕らは客観的により見れるようになったので、それがだんだん実ってきたっていうのもありますし、日本語がだんだんと書けるようになってきた。
なるほどね。
それがやっぱり、まあ、その実りの一つかなと。
うんうん、なるほど。で、いろんな人たちとの、つながりと、いろんなところに出かけていく龍松山と、今度はそれがぐっと自分たちの方に戻ってくるタームも、まあ秋以降っすよね。
そうですね。まあ今8月なんですけど、生産あ9月だもん。
9月よ。
もうやばいですね。時間の経つのは早いもんで本当にもう。そうなんですけれども、まあなんかもう本当に秋以降はあのワンマンライブが11月ね、18日決まってますし、うん、これからあのどうするんだ龍松山っていうフェーズにまた出てきますので、あの、うん、制作とかどうすんのとか今考えてるので、一応やっぱりあの先ほど言ってもらったですけども、スピッツとかもそうですけど、いろんなその人に認められるような音楽をどんどんと作っていきたいっていうのは気持ちは変わらないんで、
うん、
まあ予想を裏切って期待に応える龍松山の新しいアルバムができたらなって思って今取り組んではいます。
なるほど。音楽的なその傾向というか、はい、モードというか、そういったものはどうですか、うん、インタビューするたびにいつも聞いてるんですけど、
今はね、少し難しくて、
うん、
去年出したあの From Here to There っていうアルバム、もう1年経っちゃいますね。
あら、まあ、
そこからペンが動かなくなっちゃったんです一瞬。というかなんかキッドっていう曲書いたりとか、
はい、
そのハンズって曲書いて、なんかお書けちゃったみたいな、
うんうん、
っていうかなんか僕の中でもすごいできたっていう感じがあったりとか、うん、完璧ではないですけど僕の中ではすごいいい音楽が作れたなって思ってましたので、そこからやっぱりそれを超えるような音楽とか、またその風景の方に戻んないといけないのかとか、
うん、
あのもっともっと日本語の方に行かないといけないのかとか、まあ、あのこの前話しましたけどシティポップって言われているような流れにやっぱり乗んないといけないのかとか、もっともっとポピュラーミュージックにならないといけないとか、もっとオルタナティブにならないといけないとか、なんかいろんなことを考え始めちゃったらなんかペンが動かなくなっちゃって、
うん、
そこからちょっとやっぱり一瞬パッて止まっちゃいましたね、
うんうんうん、
半年とは言わないですけど、まあ後ろでは僕はもう作家業もやってますので、うん、作家業はやりつつ、やっぱり自分の曲に戻るとやっぱり自分の曲を作らないといけないっていうなんか変なこう使命感、
うんうん、もちろん
そこら辺がこうちょっとこうなんていうんですか、目標を失ったっていうとあの大きすぎるかもしれないですけど、何かしらこう失ってしまった部分、それを今ゆっくりゆっくり取り戻して、
うん、
また自分の中で何が書けるかなっていうのをゆっくりゆっくり考え直してる時間なので、まだまだどういう音楽とかどういう音楽性とかは何も考えてなくて、とりあえず今は書けるものを書こうっていう風なスタンスになってます。
手にする武器と選べるフィールドが増えたんだなと思ってます。要するに作家としての単純な悩みというよりも、多分いろんな武器が増えたからどれ持ってこうかみたいな、そもそもどのフィールドで冒険するんだったっけみたいなのをなんか見定めるタイミングなんだなと思ってて、
そうですね、
それはその究極の悩みというよりは、あとはもう多分パッとひらめいたその取捨選択の問題だと思うのですよ。
いやーもうそうだと思いますね。
だそのために必要なものはあの作家としてのいろんなルーティンや刺激はいろんな人がそれぞれのなんか自分のノウハウを持ってるので、うん、旅に出かける人もいるし、うん、とにかくいろんな音楽を、ね、インプットとして聞く人もいるし、うん、映画を見続ける人もいるしとか、もう単純な話だったりとかもわからないけれども、あのそれぞれのインスピレーション、要するに降りてくるものとかこれだと思うタイミングっていうのはもうリュウクにしかない、
うんうん、
タイミングとひらめきがあるんだと思うけど、でもそれはとっちらかってるんじゃなくて、もうあとはどの武器にするかだけな気がしてますよ。
うん、そう思いたいですけど、
ね、もうあとだって体の中にあるもんだから、俺がなんか外側から言ったってそういうこっちゃないよって話になるんだけど、でもなんか話を聞いてると、
ね、そう言われてる通りで本当に迷ってるのかなって感じですかね。どういうふうに何を選択すればいいのかよ、分かんなくなってきてるので、なので本当にさっき見たあの作家の仕事はこういう風に書いてくださいと、
はいはいはい、
テーマはこうですって言われてるから、もう道しるべあるので書きやすい書きやすい、
うんうんうん、
けどやっぱり自分のものになるとあのテーマが何もないのと、うん、やっぱり僕の中ではアルバムの中である程度ストーリーを作っていかないと作れないタイプなので、こういう風にしてこういう風にしようなっていう、まあ、あらすじを作りつつやってるので、
うんうんうん、
ある程度テーマ一貫して書きたいな。
なるほどね。
ちょっと今見失ってるかな。まあそんなこと考えず書けばいいじゃんっていうのが今のスタンスだなっちゃったので、どっちかっていうともう本当にあの昔のような書き方します。メモに、ボイスメモに、もう飛び込んできたメロディーをとりあえず取っとく。
はいはいはいはい。
これやってなかったんですけど、
うん、
久しぶりにそれをやるようになって、どっか昔の本当にそれこそ僕がイタリアから日本に来た時の音源まだ残ってて、
うん、
昔のハードディスクがあって、お、懐かしいと思って聞き直してます。お、これいい曲だなとか、
うんうんうん、
歌詞はやっぱり中二病感がすごい35歳の自分がね、20歳の自分を見るとやっぱり恥ずかしいもん。
まあね、
だとしてもいいこと書いてるなとか、
うん、
なんか改めて振り返ってみて、今それをこう自分の今の35歳の身としての自分にこう取り戻して、
うん、
書き直してみようかなっていう気持ちもなってます。
ああいいですね、うん、まあ、あのライブがあるし、アウトプットとしての、大きなイベントもまだまだこの段階では控えているので、そうやって龍松山が外に向けてエネルギーを発するっていう、ことは我々こうやって見て、いけますけれども、
はい、
中身としての龍松山の音楽、新作、インスピレーションは、まあ今こう、ふつふつと、ね、思いが上がったり、またスンとしたりを繰り返して、うん、
そうですね。
作っているんだというね、作家の悩みをちらりと聞きましたけれども。でもそれはもう。
ちょっと、全然違う話を申し訳ないですけど。
はいはいはい。
聞きたかったんですけど、たくみさん結構フェス、夏フェス全部ほぼ全部行かれたじゃないですか。
いや、ほぼ全部じゃない。
ほぼ全部じゃないですけど結構行ったじゃないですか。
今年そんなに行ってないよ。
あ、そうですか。
今年そんなあのフジロックフル参戦と、まあ、ロックインジャパンフェスと、
ロック行ってますよね。
インスパイア東京か、J-Waveのフェス。
サ
マソニーにね、今年ね、ちょっと自分の体調も含めてね、行けなかった。
あ、行ってないんですね。もうてっきりもう完全行ってるかと思
って、ね、そう、みんなね行ってるもんだとみんな思ってくれてるんですけど、今年ねサマソニに行けずだったんですよ。
すごいですよね。もう過去最高じゃないですか、動員すごかった、
十何万人、うん、
わあ。
ソールドしてるからね、そもそも。
すごいですよ。いや、その聞きたかったことが、今年の夏フェスの傾向としてどうでしたかねって、匠さんからのね。
だからサマソニソールドしてるっていうね、周年が初めて3日間になったりだとか、大きな、ニュースとしてサマソニが出た時もあったし、
はい、
もちろんコロナではこれ全員一緒なので一旦フラットに戻りつつ模索してみたいなフェーズはあったんですけど、その前のサマソニだってそんなに入ってたかしらみたいな、当日券もあった記憶があるんだけどみたいな、フジロックもしっかりなんだけど、今年はだからとにかくみんな待ってたよと、フェスに行きたいよと、ジャパンもソールドしてるし、あのとにかく大型の人気フェスはもう軒並みあのソールドかソールドに近いレベルに戻ってきたっていうのがすごいあった。要するにフィジカルに、大規模に音楽が聴きたいぜ。でもそれってちょっと前もあったこと、要するに 7,8 年前もそういうことがあって、とにかくフェスがすごい今みんななんて言うんだろうな、夏の過ごし方の音楽付けメインイベントなんだと、で地方もフェスが増えてきてと、でもちろん3年4年5年やっていけば動員も増えてきてと、一方でまたこれ繰り返しになると思うので、じゃあ5年後ぐらいに今度はまた淘汰の時代が始まってくると、 人の気の移り変わりってのは本当に面白いもんで、
まあ世代も変わりますからね、5年で。
そうそうそうそう、でそうなってくるとね、フェスに足しげく通ってた人たちも、まあ、5年年を取りとか、うん、でじゃあ音楽トレンドも5年に5年後にどうなってるんだとかも含めて、うん、またこう波が上がって下がってみたいな、波が満ちて引いてみたいなことの議論はまた起きるはずなのね、
うんうんうんうん、
でじゃあ音楽イベントそのものはどうなのって言って、今はなくなってたものを取り戻す、なくなってたものを取り戻していくフェーズなので、すごく増えていると。人員不足だし、もう一気にみんなイベントをね、やれなかったものをやり始めるから、あの人アーティストとって考えても、もうあの時やれなかったところをもうバンバン回っていこう、でみんなが手を挙げ始めると、それをこうサポートするスタッフが今もう体がいくつあっても間に合わんぜみたいな、
いや本当に思う
状況に今なってるんで、それが落ち着くの多分再来年ぐらいなんだろうなと、
うん、まあ、かつ海外のアーティストさんもね、もう来れるんじゃんみたいなこと、
それもあるよね、
バンバン来てますからね。
なんかそう考えてると、今は賑やかであると、
うん、確かに。
かつそのライブやフェスに影響を受けて、それこそ 3,4 年前だったらコロナ禍だったのも含めて、若かったし経験もなかったし、 3,4 年前のコロナ禍だったっていうのも含めて、表に出なかった、もしくは顔を出さなかったみたいなタイプの人たちすらもフィジカルにライブをやるようになるんじゃないかっていう大胆な予想があるんですよ。
お、
例えば VTuber だとか
、ね、
例えば顔を出さないで歌ってみたをやってる人とかも、もしかしたら結構フィジカルにライブを、アドさんなんかもう本当にいいハイブリッド感を見せていて、後ろからライトをバッと当てると、やっぱりこう本人は薄く見えてるけどシルエットで、でもちゃんと
顔ほぼ見えないみたいな、ね、
そう、でもちゃんと生でライブをやってるっていうのがあったりとか、ずとまよとかもそうだし、うまい具合にこうそのネット中心で活躍していた人たちが、3,4 年 4,5 年年を取ってちょっといろんな経験をしていって、ちょっと次のフェーズであるっていうところになると、あの時に流行っていた人たちが今度フィジカルに打って出るんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ、
うん、あり得ると思いますね。
そうするとネットで稼いでいた動員が、これあの浮き沈みもあると思うし、結果そうでもないっていう人も出てくるとは思うけれども、
うん、
あの例えばストプリってさ、
うん、
ワンオクと並ぶ、いやさらに上の興行収入を得てるわけですよ、
うんうんうん、
ストーンズ、ジェニーズのストーンズとか、これ上半期で言うとドームツアーやっちゃったんで、
そうですよね、
まあ、ほぼ多分売り切ったんで、すごい動員だったんですよでも知らない人は知らないみたいな世界に今もうなってる。もうこれしばらく言ってるけど、知ってる人と知らない人の音楽業界でのその立ち位置みたいなのが随分変わってきてるっていうね。めちゃくちゃ動員があるのに、片やこっちの方の人誰も知らないみたいな、でこっちの人は大人気なんだけど、あっち側の音楽は、まあ、そんなに興味ないみたいな、住み分けがあるけど動員がすごいみたいなことがより鮮明になってきてんじゃねえかっていうのが一方であって、だから何って話ではあるんだけど、
うん、まあそうですね、エンターテインメント、まあバンド職、バンド音楽職強い、いや音楽やってますけど、音楽職も含め、うん、エンターテインメントとしてあの捉えていくグループじゃないですか、
うん、
なんかその YouTube もそうですけれども、いろいろとかはあるんで、あのやっぱりそこら辺のそのなんていうんだろう、バンドマンできないことじゃないですか。昔一昔の前のバンドマンだったら絶対できないだったりとか、エンターテインメントというか、むしろそこの部分を見せずにロックバンドってやってきたじゃないですか、昔の人たちって、
うんうん、
後ろの顔はあんまり見せないとか、
あそこら辺を見ると、ね、うん、
どっちかというとあのなんだろう、すごい親近感湧くというか、こういう VTuber というか顔を出してない人たちもそうですけども、
うん、
でその人たちが別にライブやっててもすごいその親近感がよりスペシャルに見えるから、
うん、
今の時代にすごい合ってるなと思ってて、
はいはい、
近いのに顔を見えてないから遠いみ
たいな、遠いみたいな
匿名性、
うん、
みたいな、今の日本にすごい合っててすごいいいなと思いますから、別にこの人たちがどんどん出てくるわけではないと思うんですよ。このストプリもそうですけども、うんうん、すごいもうあのピラミッドのトップにいる人たちと思ってるので、
うんうんうんうん、
それがじゃあ全員そうなるかっていうわけではなくて、でもあの匠さん言ってることも僕は合ってると思いますね。そのどんどんとライブあ フィジカルに行くと思いますね。しかもまあ今いろんなやり方ありますからね、ホログラムで出すとか、あの出しようとか、まあ、あの昔ニコニコ系だったらそうだったんですけど、ボーカロイドとかそうですけど、うん、ホログラムで出しちゃうとか、あのそういうのはやってたんで、どんどんフィジカルになってって面白いことが起こっていくかなと思いますし、バンドもなんかどんどんと面白いところに行ってくれればいいなと思いますけど、バンド系もね。
ね、あの技術によって実現できるものも増えてきたわけじゃない、そういう意味では、うんうん、一昔前じゃやっぱできなかった、技術的にまずそもそも実現しなかったものがなんか形を変えて実現し始めてるっていうのも一つ圧倒的にできること。だって LED のビジョン一つ取っても一昔前じゃ考えられないような大きさを背負えるようになってきた。
そうですよね、う
ん、昔はね投影することで大きさを得てたけど、その大きさをもう LED でできちゃうんだみたいなね、そういうレーザーじゃないけど演出の仕方がどんどん変わってくると、それをうまく活かせるアーティストがなんかより熱量を高めることもできるだろうし、うん、今まで絶対にライブができなかった人たちにライブっていう場所を与えるっていうこともあるし、音楽業界全体のなんかこうスキルアップというかアイディアアップというかアップデートというか、そういうのもできるんじゃないかなと思っています。だからなんかトレンドを追っかけた方がいいっていうわけじゃないんだけど、そこからチャンスがあるんじゃないかとも思っているので、まあ、コラボレーションだったりとか作家活動もそうだったりとか、でもそういうね顔を出してないけれども、そういうフィジカルにこうがっつりと現場主義でやってるバンドのことが大好きだったりとかもして、で何かをその2つをつなげることができないかなとも思っているし、両方知ってたりもするんで、まあ、そういうそのなんか絶対的にこっちみんなフェスに戻ってきたから、もうあのデジタルで、インターネット中心ではないのだというわけでもなく、逆にデジタルでバズっているからこれが正解なんだ、みんなそういうふうにしたらいいんだというわけでもなくて、とにかくその住み分けができている以上、優しく言うと多様性というか、いろんな表現を持つアーティストがいていいよね。でも共通して言えることは、誰かが口ずさみたくなったりだとか、歌いたくなったりだとか、心地よくなったりだとか、なんかもうちょっと詳しくいろんなことを知ってみたくなる、そのなんかこう気持ちを引き寄せるみたいな手段としては、音楽は圧倒的に機能してんなって感じもするんで、
確かに。
それを求めてる人、それはただの CD を買う人っていう人、ライブに来る人っていう価値観だったのが、もうちょっと違うなんか形で広がっていって誰かのものになっていくっていうのは、もうすでにね TikTok のバズりみたいなのも、一端としてあるから、はい、なんかいろんな形で音楽がどんどん広まっていくっていうパターンやチャンスっていうのは今までよりもあるんだろうなと思って、昔よりなんか楽しむエリアが増えた気がしてます。
そうですね、かなり増えましたね。あ、というかもうできるプラットフォーム、楽しめる音楽を楽しめるプラットフォームがめちゃくちゃ多いから、あの確かに見つけづらい風にはなっちゃってますけど、例えばちょっと埋もれちゃうとかもありますけれども、それをまあ反対のその声の反対側を見て、むしろそっちをチャンスだと捉えて、あのむしろ出れるところがいっぱいあるという風な考え方をして、どんどん音楽をね売っていけたらとか思いますけどね。音源が今ね全然流れないくなっちゃったんで、音楽番組もどんどん終わってますし、テレビの、困りますけど、むしろねいろんなあの配信とかまだまだいっぱいやってますし、あのまあこれフィジカルの話になりますけども、下北沢のライブハウスは減ってないらしいので、増えてるらしいですから、あのそれを考えるとやっぱりやりたい人と見たい人の需要がまだ供給もあるんだっていう、
あるね、そういう意味ではね、はい、
なのでまあまだまだいっぱい可能性はあるんだなと。
面白い、下北沢のライブハウスが減ってないっていうね。
いや本当です、この前いつかな、まあ、今年初めくらいにそれこそ下北沢に久しぶりに、僕らいつもそうですじゃないですか、たくまさんもそうですけど、下北行ったらいつものライブハウスにご挨拶行っていろんなところに顔を出していくんですけど、やっぱりそういうところにこう近況報告をしに行ったり、そのどうなのみたいな話聞いてると、いや下北変わってるっていうまず話から始まるんですけど、そこからやっぱり次の話はライブハウス増えてるんですよ。 不思議でねみたいな、こんなコロナあったのにとかもあるんですけど、今戻ってきて、うん、まあ、あの時に作った人たちももっともっと大きくなったりしてますけれども、どんどん新しくライブハウス、ライブカフェが増えてるっていう事情を知ってびっくりしましたね、
うんうんうん、そういうのもこの、まあこの 4,5 年っていうのはもう何を基準に話をしていいかわからない 4,5 年になっちゃってるんで何とも言えないんだけど、
そうですね
こっからまた新しいトレンドが見えてくるのかもね、
かもしれないですね、うん、意外とまあさっき匠さん言われてたフィジカルというかそのライブに戻る可能性があるので、うん、
あるよね、
より一層僕はそうだと思いますね。
ライブバンドみたいなことじゃなくても年に3回かもしれないけども、うん、やっぱライブやりたいよねとか、カラオケに行くような気分じゃないけど、なんか人前でこう大きな声で歌って届けたいよねみたいなことを、ネットでこうチクチク音楽を作っている人たちもどっかで思うかもしれないし、ハイブリッドになるかもしれないし
ですし、まあここ3年後とかに、うん、それこそぼっち世代って言われてる子たちが、ぼっちザロック世代っていうぼっちちゃんを見た子たちがギターを猛練習して新たなそれこそあの女の子バンドとか出てきたりとかすると思うので、はいはい、だってあれのあのアニメでシェルターがすごいことになってましたし、まあ
ま、ね、
それでみんな音楽やりたいってわけになったわけじゃないんですけども、聖地巡礼ですよ、うん、聖地巡礼で行ってた人もいますけれども、まあ、聞いた話やっぱりあのおかげでレスポールカスタムがめちゃくちゃ売れたっていうあの話もあったんで、まあそれでレスポールカスタムがめちゃくちゃハードオフに置いてあるっていうのもありますけれども売ったんかいっていう話もありますけれども、それで音楽にまた触れる機会を与えた、あのまあその軽音部みたいなああいう感じのあのカルチャー、日本のカルチャーがまた溢れ出したと思うので、ボッチザロックのおかげでここやっぱり2、3年とはちょっと早いかもしれないですけど、3年後とかにはまたロックバンドの世代の子たちがまた出てきて、軽音部でドリームを見てる子たちが来て、それで新たな、なんだろう、死者もとか、ペキーズ出てくるんじゃないかなと思いますからね。と思います。
ですね。本当に、多様な部分から、昔はね、それこそフェス行ったり、ね、ライブ行ってガツンとブラフマンすげーみたいなバンド組むぞみたいなありましたけど、アニメだったりボカロだったりいろんなところからインスピレーションを受けますね。
面白い。だからそれがインドアになったというか、
うん、
意外とストップリもそうですけども、 YouTube とかで見れる音楽、触れる音楽がどんどん増えてきて、まあ、僕も見てますけど YouTuber のギター解説の人たちがいたりとか、やっぱり音楽に触れやすくなったあの世代だなと思いますね今って、うん、まあ、それコロナあってうんぬんとかじゃなくて、もう単純にテクノロジーがあの DTM が安くなったりとか、うん、触れやすくなったりとかもありますけど、コロナがそれを加速されたさせた、うん、家にいることによってやることないから音楽やろうっていう、まあ、高校生もそうですけども、そういう子たちが増えたことによって僕らの次の世代の子たちはすっごいテクノロジーまみれの音楽を作ってくれると僕は期待してますよやっぱり。
これからですな。
泥臭いリンダリンダ歌ってくれるのかなと、どっちかですかね、
うんうん、まあ、どっちにせよちょっと僕らのなんか知ってる王道から生まれるもの以外のものもかなり音楽シーンを賑やかにしてくれるのかもしれませんな。
って思いましたね。特に本当にこの上半期を思いましたよ、
うん、
ネットで活動してる人たちをいっぱい見てきて、
うん、
わ、こんな人たちもいいんだと、ライブやらずにネットでやってるみたいなのみ、
ね、
うん、あ、まあ、その TikTok はじめ、
うん、
いろんな SNS でいろいろ音楽やってる人たちもいるのですごいなと思いました。あの僕の友達もそうなんですけれども、全くライブはやってないですけど TikTok か何か忘れましたけど、なんかライブ配信アプリで歌ってるのみ、
うん、
彼の活動はそれなんですけど、普通に生きていけるぐらいの活躍をされていて、
うん、
そう考えるとやっぱりそのなんていうんですかね、収入すごいやらしい話になっちゃいますけども、やっぱりでも音楽続けるにはこの話はしないといけないなと思ってて、
うんうんうん、
プロとして、うん、収入面でそういう収入の得方もあるんだなと新しい見方ができましたから、まあね、だからまあいろんなやり方があるなと今年初め思いましたね本当に、うん、
そういうのがいろんな手法で音楽を表現する場ができればできるほど、もしかしたらそれこそフジロック、サマソニ、ロッキンみたいなバリューがさらに増えるかもしれないですよ。選ばれた人間にしか立てない場所があるみたいな。
人口が、それこそ VTuber 祭りじゃないですけど、
あ、そうそうそう、そういうのもあるかもね。
顔隠しのみのアーティストのフェスとか、
はいはい、サマソニのワンステージ室内でバーチャルステージがあるかもしれない、
うん、そうですよ。そういうの最高だと思いますけどね。むしろ、
ね、
新しい未来ですよ。
でみんなが集まれる場所がまた増えてきてるっていう、その両極が実はどっかでつながるタイミングがあるみたいなこともちょっと面白いかもね。ワクワクするかもね。17アプリで歌ってた子がね、国民的なフェスに出る日があるかもとか、
うん、
面白い。片やもう全然気にせず自分のペースでめちゃくちゃ有名になるけどどこにも出てこないみたいな人もいるかもしれないし。
いや本当にそうだと思います。
はあ、
ちょっとだから一つだけ面白いと思ったのが、うん、まあ、去年 の、まあそのフジロックを例にしちゃっても本当申し訳ないですけれども、ライブ配信あったじゃないですか、
うん、
まあ、いろんな事情あって今年やってないんですけど、まあ、元通りに戻ったっていうのもありますけれども、やっぱり僕デジタルとアナログの合流ってそこにあると思うんですよ。
うん、
フェス行きたいけど別にそこまで行きたくない、あのその場所まで行きたくないっていう人もいると思うんですよ、うんうんうん、今の需要的に、
まあ、極論海外とかもね。
そうです、
海外にいる人も含めてね、
うん、含めてっていうか家にいたいしけど見たいんだよなっていう人もいるんです、
うん、
その有効をやっぱりどんどんとこう、僕は思うにはそれをじゃあゼロにしましょう、はい、ライブ配信あの時あの時でしたみたいな、
うん、
コロナはコロナの時だったんでライブ配信してましたけどもう終わりですみたいなことじゃなくて、うん、あれはあれでいい文化だと思ってるので、
うん、
あれの交流がいつかできたら面白いなと思ってますけどね、
うん、
ライブ配信はライブ配信として、だって見る人は見る、でも生で見たい人って生で見たい、
うん、
何も考え、どっちを取らずも、なんか
要するに何だろう、あの喧嘩しないってことね。
そうなんです。で僕もその肌で感じましたけど、やっぱり僕らのお客さんの中でもライブハウスまで行くまでにはないみたいな、
うんうんうん、
けどライブ配信とかだったらちょっと見れるのになっていう人もいますから。
なるほどね。そうか、ニーズも多様化してきたんだ。
そう、まあ、うん、コロナで加速されました。
そうね、
はい、在宅勤務が良かったとか、
はいはいはいはい、両方のいい部分をなんか戻った、フィジカルに戻ったからあのデジタルを排除するみたいなことではなく、なんかいいとこ取りになったらいいよねっていうことよね。
うん、うん
うん、なるほど。
なんだろう、まあ、僕のワンアイディアだったんですけど、昔これを本当にやろうとしてたんですけど、龍松山で、
うん、
あのライブ配信無料するよと、うん、無料でするけど画質めちゃくちゃ荒いぜっていうのやってください。
まだ一時期 YouTube の音楽とかもそうだったのかな、
わかんないですけど、なんかあのニコニコ動画とか昔そうだったんですよ。無料版は画質が荒いのしか
ない、
うん、
あ、なるほどね、はいはいはい。
だから席、アリーナ席自分で選んで、あのバーチャル席があって、
うんうんうん、
あのそれこそ買ってると前の席だから画質がいいって、
なるほどね、
あったんですけど、だからそれをやろうとしました。でそれ提案してみたらちょっと技術的に不可能ですって言われました、うんうん、まあでもなんかそういう感じで、なんかどんどんアナログとデジタルがこう合流してくる地点があるんじゃないかなと思ってますので、うん、今年は あるかなと思ってたらそんなになかったんで、
うん、
もうどっちかというとあの終わったぜっていう開放感の方が強かったんじゃないですかね。あの縛りからの終わりだからもうこれからのフェスはこれだみたいな感じのフェスがあったと思うんですけど、来年はそういうなんかデジタルとアナログの合流がすごい良くなってほしいなと思いますね、
うんうん、なるほどな、ね、ポストコロナから得たものを今年ではなく来年以降はフィードバックさせる 新しいエンタメの形、新しいフェスの形がさらに模索されていくんじゃないかということですか。
思いますね。
うん。うん、OK です。たっぷりお話ししました。
はい。
総括と、
はい。
今後までお話が及んだので、またいろんな話も、積もり積もる話もまだまだありますが、
総括ですか。
また年末にいろいろ話を伺えたらと思いますよ。振り返りはね。
はい。
でもちろん新作が出た折には、
はい、
新作が出たらまた龍松山でいろいろ話をしていただいてということになっていきますので、引き続き、
はい、
音楽の見方やっていきましょう。
ぜひ。あとなんかあれなんですよね、僕と匠さん の, あのそれこそ知り合いとかも、もちろん出てあのいただいた方々いっぱいいるので、
うん、
なんかこの人出てほしいとかのなんかねリクエスト欲しいですよね。し
らあーたまーに来るっすけどね。
マジっすか。
あえて呼びかけてなかったですね。
やりましょうよ、もうこれから。
だから僕ら
突撃しましょう。
僕らのお付き合いがない人をリクエストしたら行くよってことね。
あそれでも全然いいんじゃない。
だってリクエスト来るってそういうことじゃん。
そうです、
このアーティスト知らねえんだよなみたいなこともありえますよ。
で僕意外とそういう人たちの音楽を聞いておーってなる可能性あの時もあるんで、
はい、じゃあ
発見をしたいですね。ワクワクしたいじゃないですか。
この人会いに行ってアイディアがある人は、
はい、
僕らの界隈じゃなくてもいいので、
うん、
自由にアーティストのアイディアを出してくださいと。
そうですね、はい、
オファーしましょう。その時は
ぜひお願いします、
はいはい、ということで、基本的にトークが中心ではあるんですけども、
はい、
それこそこの見方もですね、
うん、
いろんな方向へ行けるように、
い
いアイディアを出していきましょう。
はい、
はい、ということで、夏終わりがしかしこの段階ではまだまだ、ある意味心の大きな舞台スピッツ大先輩たちと会えるぜという、ワクワクのタイミングでインタビューをさせていただきました。
はい、
龍松山龍君ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、音楽の見方、今回は、ホスト2人でお話しするということになりました。お相手は藤田匠と
龍松山でした。
また次回もお楽しみに。